詩編の122編ですね。これはこの前の121も120もそうですけども、120から都に昇る歌という題がついている、そのシリーズとしてずっと120分から続いているわけです。都に昇る歌、これはあとずっとですね、この134編まで続いているんですね。120編から134編までが一区切りになって、都に昇る歌ということになっています。で、都に何のために昇るかというと、もちろんこれは大きな祭りですね、行事。祭りというと日本語では遊びという感じ、観光行事というになってしまっている、日本の最大の祭りというのは祇園祭りとか時代祭り、葵祭りはもう全くの観光行事になっている。どうしてもそういうふうに、夏祭り、秋祭りって太鼓を叩いたり、みこしを担いだり、飲んだり食べたりと。ところがこの聖書というのは全然それとが違うので、でもこの祭りという訳語はですね、日本人にとってはどうも間違ったイメージを与えてしまうわけですね。ほとんどの人は祭りというとそういうふうに思い出すわけです。ところがこれは非常に厳粛なものなんですね、祭りっていうのは。年越しの祭りっていうのが一番代表的なものです。そういうふうに過去の神様のしてくださったことを深く感謝し記念をするという、だからそのために遠くから来るわけです。遊ぶためじゃなくて礼拝のために本来そういう遠くから来る、そういう人たちが作って、あるいは歌った、そういう歌がここに集められているわけですね。で、今日のところはですね、122編はこれははっきりしたテーマを持っていますね。エルサレムに行くため、このエルサレム、都に登るといったら何のためかということは最後の方を見てもすぐに分かります。この詩はですね、平和、平安っていうのがこの6節、7節、8節とずっと繰り返し書いてあるわけですね。それだけで見ても分かるわけです。エルサレムの平和を求めようと、ここで平安と訳し書いてあるのがあります。これ同じシャローム、あるいはシャレームっていうのは動詞の形なんですけども、シャレーム、全くする、完成する、これは何度か命の水にも書いたことありますね。平和っていうのは戦争がないという否定的表現で表されるものではなくって、完全にされた、あるいは神殿が完成するというのにも使ったりする言葉なんです。その動詞の形ですね、シャレームという。ですから、神様の恵みによって全く状態にされたものが、それがその状態をシャロームというわけですから、日本語のそういう単に戦争がない、争いがないという否定的な表現では表せないものなんですね。満たされた、完全にされた状態というわけです。そういうふうに完成に、完全にするっていうふうなイメージは、平和というこの中国語ですね、ほぼ。この平和、平安とかいう、一応日本語になってますけども、こういうふうな言葉からでもですね、ちょっと連想はされないわけですけども、この言語がちょっとだけ違うわけです。同じシャロームの言葉から来ているわけなんですね。例えば、この 6節の2行目のはですね、1節目のはエルサレム平和、これはシャロームなんです。で、2行目の方はですね、シャラーという動詞なんですね。で、7節の平和、これはシャロームです。7節の2行目、あなたの城郭のうちに平安があるように、これはシャロワー、ちょっとだけ違うわけです。シャロワー、やっぱシャロームからみんな大体同じ、元の言葉から派生した言葉です。そんなふうにですね、この詩、それから8節の方は、これはシャロームですね。あなたのうちに平和があるようにと。だから、この人たちが都に登るのは、最初言ったように礼拝のためであり、祭り、礼拝のためなんだけど、それは特にこの詩の場合にはですね、一番大事な平和、シャロームをこの祈り求めるために来るというわけです。ですね、遊ぶためとかですね、お祭り騒ぎってよく言いますよ。日本語だったらそういう言葉もあるぐらいです。騒いで楽しんで、たまにの遊びやる日だとかいうふうに、日本でもですね、日本は昔祭日休日園、休み、日曜日休みじゃなかったわけです、長い歴史。 だからせめてお祭りの日ぐらいはっていう感じになってですね、お祭りってのはそういう飲んだり食べたり遊んだりリラックスする、それとまあ全く違うわけです。こういう真剣な問題であってですね、礼拝であり、ここでは特にエルサレムの日は、ここに神様がね、来られて、エルサレムの神殿に来られて、そしてその神様にみんなが祈って、そして神様からさまざまな良きものを与えられると、そのイスラエル民族の中心なんですね。だからそこにですね、この満たされたシャロームがあるようにと、そこに来る人たち、そこに住んでいる町々、その土地全体にシャロームが来るようにと、まあ、そういうふうにこの平野を願う祈りなんです。でさっき私言った池田大輔さんのサードアルバムですね、ここにも愛情平和っていうのが、平和に関係した反戦的なですね、戦争はしてはいけないというふうなことを暗示込めたものよりはですね、5つもピアノ曲から歌からですね、古い歌からあるわけです。こういう詩では非常に珍しいと思いますが、そのこれはどっちかいくは社会的な平和ですね、反戦というのは。だからこの聖書の場合は、戦争が一体に戦争が単にないということではなく、で神様の恵みで満たされる、そういったもの満たされれば人を攻撃したりしないというわけですよね。シャロムというの本来、そういうふうにこの平和を願う祈りのいろんな意味合いのものがあります。8月になると原爆、広島長崎の原爆でですね、原爆先言ったような原爆許すまじと、でもなんで原爆を撃ったかって、日本がアメリカに最初先制攻撃していったから、中国も侵略したから、そういうのになっていったんですね。一つはそれで、その敗戦の年の2月に東京大空襲でですね、ものすごくたくさんの人がですね、被災したわけです。10万20万と。もうその時やめとったらもう原爆もなかったわけです。でその6月にですね、沖縄が徹底的に打ち破られて、たくさんの人が死んだわけです。でその沖縄戦が敗北して沖縄を全面制圧するときにもうやめとったらですね、原爆もなかったわけです。だから原爆許すまじだけでは足りないんですね。基本的に原爆をしたような戦争そのものがいけないと言わない限りはですね、原爆だけほら、原爆だけをですね、いくら許すまじと言っても、そういうに戦争があったら、それはもうまたどこでするかわからない。原爆をしなかったら何してもいいのかと。で死んだ数から言って東京大空襲だってすごいこと死んでるわけです。10万20万っていうのはですね、まあ、そういうことも考えますと、単に平和、戦争してはいけないというだけで済まないわけです。それで一番根源的には、そういうふうに戦争しない心っていうのは何かというと、この神の賜物によって満たされたらですね、そういうそもそも個人からしてそういう相手を攻撃したりはしなくなるわけです。だから聖書の場合はですね、まず社会的な平和とかいうよりも、このように、神様の霊や力によって満たされるということを、まあ、言っているということが言えるわけですね。でこの平和のために行くというんだけど、まず一節を最初はまだ見てみますと、主の家に行こうと人々から言った時に嬉しかったとかいうのが書いてありますよね。でこれはどういうことかということですけども、これは一番喜ばしいことは主の家に行くことだと、まあ、この詩人の基本的なことがこういうところに出てくるわけです。まあ、一般の人から言ったら、日本人、今の日本人だったらさ、どこ行くのが一番嬉しいか、温泉行くのが嬉しいという人も多いしですね、私はずっと山分かりを行ってきたから、その時に温泉ならただの風呂みたいなのなんで来たがるのか、非常に不可解だったですね。温泉行ってボロボロ湯に浸かってただの風呂みたいなところに、わざわざ遠くまで北海道まで行くつもりって、不思議で不思議でたまらなかったことがありますが、まず行こうとすれば観光地、あるいは山口の山、あるいはゴルフ場とかですね、ディズニーランド、ディズニーランド行こうと、そらここに、私は嬉しかったと、そういう人もいっぱいおるはずですよね。あるいはどっかのお酒が好きな人はお酒飲みに行こうと言って嬉しかったと、まあ、そういうふうに誘われた時にですね、まあ、いろんなところへ誘われたら嬉しいと思うかもしれないけど、そういうあらゆるものたちがあって、この場合はですね、死の家に行こうと言った時に非常に喜んだっていうわけです。ですね、I rejoiced that they said to me, let us go to the house of Yahweh.I rejoice that they said to you, let's go to the house of the Lord.、まあ、そういうことで、この聖書に戻っていきますと、何を本当にどこ行こうといった時一番喜ぶ というのは本来人間の在り方なのかという基本的なことがいつもこう示されるわけですよね。で私たちにとってはこのエルサレムとかそんな関係ないわけですけども、私たちにとってはですねやっぱり死の家、死の集まるところ、まあ、日曜日ごとにあるいは家庭集会でもやってるそういう集会に行こうという気持ち、それが一番嬉しいというわけです。それは何かというとそこでイエス様に出会い神様の御言葉に出会えるからだとですね、まあ、そういうことで、現代の私たちでもですね神様は死の家に行こうということ、神様に出会おうという気持ちなんです。それが本当に神様に出会ったらやっぱりですね、どんな快楽よりもあと深いこれは刻印が残るわけです。当然ですね、まあ、飲んだり食べたりするっていうのはできない人に何の足しもならないわけですね。例えば病気で苦しい、もう死にかかった人だったら、私はこんだけ飲んだり食べしたり美味しいところを食べに行きましたとか、こんな話聞いても全然聞きたくもないですよね。だけどある人本当に死の家行ったらですね、死の家でイエスさんだったら、そういう死にが近い人にも何か祈りの力を与えると、祈りによってその人に霊的な力を与えるということがあるわけです。だから本当にある人が死の家に行けばこれは何かいいものをもらってくるわけですよね。で、まあ、そういうことでこれは私たちは死の家に本当に行くならば何かいいものがもらえる、サムシング・グッド、サムシング・ビューティフル、まあ、そういうことでこの人はそれを一番大事だと思ってるから喜んでいます。そういうふうにこの人はですね誘われたわけですね。お神とおかげ、こういう言い方は詩編でもどこにもないわけです。何もしようと言ったとき嬉しかったというのは他に一つもない、これだけですけどね。こういうこともですね、誰かが誘ってくれて初めて行くと、こういうこともあるんですよね、確かに。まあ、そういうふうに適切な勧誘っていうものはこれはもう大事なことであるというわけですね。こういう誘いっていうことがですね、非常に場合によっては大事なことがあるわけです。これはちょっとその関連でですね、誘われてこの人はこのエルサレムに行ってですね大きな実現する、この人一人だけだとこういう気持ちがなかったというふうなことがあるので、これはこの詩は先最初に書いてあるわけです。何らかの事情で何らかのことがあってその時があったみたいですね。この誘いに関してですね、新約聖書ではどういうことを思い出すでしょうかね。これはヨハネ福音書にですね、最初の方に、ヨハネ福音書の一章を見てもらったらですね、一章の35節のところを見たらですよ、ヨハネ一章の35節下の段ですね、その翌日またこの洗礼のヨハネは二人の弟子と一緒にいたと、そして歩いているイエスを見つめて、これエンブレポーって言ってですね、エンもいいんですよね、じっとこれを見るというわけで、見つめて見よ、この見るってまた別の見るっていう動詞を使って、ヨハネ福音書のこの辺りはたくさん見るという動詞が何通りも使っていますが、見よ神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従ったと言います。自分に従ってきなさいとヨハネは言わなかったんですね。このヨハネに従っている人、二人の弟子も一緒にいたのにですね、あの人こそ本当に従うべき人だと言葉でありに指し示して誘ったという形になった。そしたらこの人はすぐに従ったと、まあ、そういうふうにここでは書いてありますよね。それからですね、次の41節見てもですね、40、41見てもヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうち一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレだと。彼はまず自分の兄弟シモン、これはシモンとペテロですね、シモン・ペテロ、シモンに会って、私は今メシア、油注がれたものに出会ったと言ったらですね、そしてシモンをイエスのところに連れて行った、誘ったわけです。そうしたらイエスは彼をここにまた見つめて、エンブレポーという、普通のブレポーというのを普通に見るという動詞ですけど、じっと見てと、あなたはシモンであるか、ケファ、 ということです。このケファにあたるギリシャ語があのペトロス、ペトラって言って、ペトロって言わになったんですね。まあ、こういうふうにヨハネ福音書で注意深いこういうふうにですね、まずヨハネが見よ、あれこそ子羊だと、その声がなかったついていかなかったし、ここでは連れて行ったと言うわけですね。連れて行ったらイエスがじっと見つめられて、その深い眼差しが魂の中に入ってきたと。そうしたらですね、次の44節も見てごらんですね。45節も、フィリポはアンデルとペレットの町ベサイダの出身だった。フィリポはナタラヤにあった。私たちは今モーセが書いてるあの人に出会った。それはヨシュの子イエスだと。そしたらナタラヤはナザレヤいう田舎から今の出てくるはずじゃないかと。そんなの学問も何もないと田舎だと言ったんですね。そうしたらフィリポが来たり見よと。エルク、カイ、イデと。英語ではカム、アンド、シーと。来たり、そして見よと言ったんです。そしたら、そのナタナエルはですね、そのフィリポの行ってみよと、来て、来たりって見よっていう言葉に従って、それに促されて行ったわけです。そしてイエスがまたこの人をですね、この人こそ、まことにイスラエル人だ、イデ、見よと。これまた見る、イデ、エイドって別の動詞を使ってる。見るという動詞いっぱい使い分けてるんですね、今の先生。霊的に見る、表面的に見る、さまざま見るとか。で、こういうふうにイエスがじっと見たわけです。もう一つのところもそうですね。まずイエス様が、あれがそうだと。言ってごらんなさいと。で、誘うということが特に大事だというのが、このヨハネ福音書の最初に書いてあるんですね。霊的なこともですね、大事だから私たちも、ある種の誘いを、第三者に対して、する必要がある。だからそこで、その人がですね、イエス様が見つめてくださるようにというわけなんですよね。私たちの方を見つめて殺し合わないわけなので、イエス様の方をここに誘うという。まあ、そんなふうに福音書の書き方、これはヨハネ福音書だけが特にそういう書き方をしているわけですね。いろいろ個性的なものがあります。はい、それで、まあ、この関連です。主の家へ行こうと言って、この人はですね、そこから後のことが開けていったわけです。実際に行くと。で、こういう嬉しかったのは、これだけでは何のことか分かりませんよね、一応。後のことが起こるから、こういうことの世界開かれていったというのなんです。エルサレムは私たちの足、もうこう来たわけです。どこからか知らんけれども、遠いところから来たわけですよね。途中はもう何も省略して、もうすぐいきなりエルサレムに入っています。で、そこで全ての結び合うところだと。全ての部族が登ってくるんだと。と言って、霊的なあの中心地だと。いう重要な意味が非常にはっきりと示されていってですね、そこに裁きの王座、ダビデの家の王座があると。神様がおるし、王がおるし、ということですね。で、それで珍しいところに来たとか、大きな建物に監視したりしないでですね、この人は祈りのため、ここに本当に神様の平和があるように、あなたを愛する人に平和があるように、平和があるようにと。この人の願いは、もう一重にこの平安を祈ることであって、平安こそ本当に大事だと。武力を求めたりしなかったんですね。経済的繁栄を求めたりしないと。この現代の世の中はいつもそんなんです。もう政治の代に移ったら、いつもその経済問題ですね。経済をどれほど回復したと。これも確かに生活に関わってるから大事であることは大事だけれども、一番大事ではもう決してないわけですよね。まあ、そういうふうに、珍しいところを行ったから観光的に見るっていうのって祈りを持っていくことに。で、この人の場合にそういうふうに主の平和、神の平和の重要性がこういうふうに、そこにエルサレム行ってはっきりと示されたわけなんですね。まあ、私たちもですね、まあ、この前西田さんの特別集会があったし、その前研修会もあったけど、それなりの何らかの特別集会なり、京都日曜集会に行くと、それなりにやはり恵みを受けるわけですね。こういうふうにして、そこに単に行くということだけじゃなくて、やはり来た人のために、あるいはその場が平和があるようにと、そういう祈りの心でもってするほど、やはりその人も祝福される。祈られる、この参加した人たちもその祈りによって祝福されるということになるわけですね。ですから、ここでエルサレムに行くということなんですけど、まあ、二人さんによれば、すでにそこに主はおられるということもありますから、こういうふうなところで私たちも平和を祈る、平安を祈る、主の平和を祈ると。ですね、この八節にもある。私の兄弟、具体的に友のためにも、あなたのうちに平安があると。 これはあなたのところはまあ、エリソンのところにも指しているということもありますけれども、エルサレムに平和があれば友やそこに集まる人たちもみんな平和があるとですね、そして、私たちの神主の義のために祈って、そして、その神様がですねみんなに平和を、平和をもたらしますようにと、人のためにも祈りですね、また神様がそこに、もたらしてくださるようにとも祈る。で最終的にこの幸いがあるようにと。そういうこのあなたに幸いがあるっていうのは来てる人みんなにですね祈ってるわけです。で神様に祈って、あなた方参加者のために兄弟や友あるいはエルサレムみんなの人々のために平和があるように幸いがあるようにと。でこの詩が新約聖書にもですね出てきておるわけで、どこに出てきておるかというと、いつもこの旧約を学ぶときには新約聖書ではこういうふうな平和を祈るっていうのはどういうところにあっただろうかとですね、といつもこう立ち返って考える必要があるわけです。そうしないと新約と旧約とあるいは詩編とかサムエル記やとかなんとかバラバラになってしまう。みんなつながっているっていうことを知ることは非常に大事なことなんですね。大きなこの波のようにどーっと川のようにつながって平和を祈ろうっていう、これは今日のこのメッセージ、平和が必ずあるんだという確信を持って祈っているわけですけども、マタイの福音書の実章にあるわけです。ですから実章17ページですね。実章17ページ。そこを見たらですね、マタイですよ。ですか？実章の12節を見たらですね、11から見てもいいですね。町や村に入ったら、これは12弟子を派遣するときなんです。そこでふさわしい人は誰かを調べて旅立つときまでそこでとどまりなさいと。で、その家に入ったら、平和があるようにと、まあ、祈れというわけです。で、家の人々がそれを受けるにふさわしいときには、あなた方の願い平和は彼らに与えられるし、もしふさわしくなければ、祈った平和は消えたりしないというわけです。あなた方に帰ってくるっていう、もう不思議なことが書いてありますね。本当に良いことっていうのは、相手に愛を注いだり何かしてもですね、跳ね返ってきたようでも実は自分に返ってくる。だから絶えず敵に対しても反対して祈ってる人はいつも自分に返ってきてるというんですね。これも確かに良いことだと思うんですね。好きな人だけに祈るとか言うんではね、あまり返ってこない。好きな人ってちょっとおらんわけだから。至るところで無関心な人や敵対する人やいい加減な人がいっぱいおるとすればですね、そういう誰にでも祈ってるような人は誰からでもふさわしければ相手に届くし、ふさわしくなければ自分の方に跳ね返ってくるというわけなんですよね。そういうこのシャロームっていうこのもの、不思議な力を持っている。生き物のようでですね。向こうに弟子たちを派遣する場合でも、まず平和あるようにと祈れと。この精神がここにあるわけなんです。行った時にですね、エルサレムみんなの人のために、友のために、身近な人、身近でない人、平和を祈ろうと。で、こうしたこの精神は、だから、ヨハネ福音書にも当然あるので、非常に大事なこととして、新約ともこういう形でつながってるんですけど、ヨハネ福音書ではよく知られている箇所がありますよね。ヨハネ福音書ちょっと開いてみますが、ヨハネ福音書ではあちらこちらに箇所があるんですよね。まあ、一番有名な、よく知られているところは、この間も、紹介しましたところですが、ヨハネ福音書の14章ですね、14章の27節っていう198ページです。198ページのヨハネ福音書14章の27節にあるように、これは最後の夕食の時の 教えですね。私は平和、これはイレーネですね。旧約聖書ではシャロームですが、平和をあなた方に残していくのだと、私の平和を与えるのだで、私はこれを世が与えるような仕方で、世が与えるような仕方っていうのは単なる話し合いや議論ならですね、人間的な努力で武器を捨てようとか、そういうような会議や話し合いや妥協でするのではないと言っているわけです。これは神様がイエス様を持っている平和だから、直々に神様はイエス様からもらうと、その平和を与える、この何のために与えるか、与えてまたそれを他の人に分かすためだというわけですね。あのマタイの天使先みたいな平和を持って、平和を祈ると、まあ、こういう精神がこの今日のところにもつながっておるということなんです。だからどんなことをいつも私たちは祈るべきなのかっていう、この、いや、まあ、一番あるべき標準というものが聖書を見たら分かるので、私たちの気分とかですね、そこら辺にいるテレビや新聞や解説やら、あるいはキリスト関係の本でも、そのだんだんぼやけているわけです。聖書の場合、ピシッとこれ、まあ、焦点が決まっているんですね。で、例えばこれは、もちろんパウロ、弟子たちもそれをしっかり受け取ったから、この、例えば、書簡、どれでも見てもいいんですけど、一番最初にあるローマ信徒の手紙を見たらですね、273ページですね。ローマ信徒の第一章を見たら、このですね、第一章に、この一章の最初のところに挨拶というふうに前が来てありますが、これはあんまり良くないんですね。なぜかというとですね、私たちが卒業式とかなんかで、あるいは会社でもそうでしょうけど、挨拶がありますよったら、校長さんの挨拶なんか面白くないわけです。特に教育委員会の人の挨拶なんて本当に面白くない。だから挨拶を聞いて、あ、これは形式なのかと連想してしまうわけです。この、全然これは違うんですね。非常に重要な意味がここにあるのに、単なる挨拶なんてタイトルを受けて余計なタイトルです。例えばこの一節、キリストイエスのしもべってありますよね。神の福音のために選ばれ召されて人というのはパウロからって。で、これ原文ではパウロがいくら始まってる。パウロ、ドゥールス・クリストイエスって。パウロ、私パウロはですね、キリストイエスの奴隷なんやと。で、福音の点選ばれたんだと。で、メサル、呼び出されたんだと。で、使わされたんだ。でも、受け身ですけどね。そういうパウロの基本的な信仰は、第一行目から、冒頭から出てるので、単なるこの無意味な形式的な挨拶では全然ないわけです。で、そういうふうにこのタイトルが分かりやすいこともあるけれどもですね、かえって意味を浅くしてしまったり、先入観を持たせる場合がありますね。この一節から挨拶と書いてある部分の中にたくさんこのいろんな意味を含まれている部分だから、こんな風にして書かれると良くないです。で、その最後に挨拶と書いてある一括りの最後7節を見たらですね、この最初にこのパウロ・ハヤも重要なことを、ね、言ってるんですね。復活をしたとか、殺されたっていうふうなことで、ここにですね、その締めくくり、だからこの最初にエッセンスの範囲も言われてるんだけど、私たちの父なる神と主イエス・キリストからのカリス、恵みと、ここに入れる平和が、平和があなた方にあるようにという、もう最初からこの祈りで始まってるわけです。これで祈ってるのもいろんなこと祈りがありますよね。病気の人とか、老齢の人とか、迫害だとか、いろんな食料問題とか、差別の問題、もうそういうこまごましたことはなくって、全部一言で言えば恵みと平和だと。こういうふうに祈るっていうのもですね、さっきイエスがその使わすときに平和を祈りなさいと。単に戦いがない、いさかいがないやろう、そういう消極的なもんじゃないんですよね。神様によって満たされるという意味でのシャロームなんです。これは日本語のとかこの漢字の表現で見よったらわからないんですね。それでどうしても言語のニュアンスっていうのが必要になってくるんです。平和をなく気づきますけど、これは戦争がないということの同義語なんです。で、神様の賜物で満たされる意味は一般の日本語には全然ないわけです。はい、まあ、そういうことで今日のところはですね、短い詩なんですけど、平和を願う切実な祈りっていうものはこれだけ短い中に何回も繰り返しているの、他にはどこにもないわけですね。エフサレムの平和を求めよう、あなたを愛する人々に平安があるように、城壁のうちにも城壁のうちにも至るところにエルサレム全体に、そして共にも兄弟にもありますように、そういうふうに都に登るのも祈りのためだ、自分が楽しいから行くんだ、でそういう、大きな喜びの世界、平和、ここでみんなと一緒になったら余計にこういうことは祈れるっていうわけですね。 で、自分のところでおったらなかなか祈れないと。だからみんなと一緒に行ってですね、行く途中も登りながらいろんなことを祈って考えて賛美した。で、行ったらいよいよこのですね、こういうことを真剣に祈ると。まあ、そういうふうに、共にエルサレムに、共に礼拝に行くことによって、大きなこの平安を祈る世界として、また先に祈ったら無駄にならないで与えられるわけです。そういうことが、この詩の大きなテーマになっているんですね。一つ一つの詩もそういうふうに、はっきりしたメッセージを持っているので、これはそういうメッセージを持っている。個人の苦しみ、痛み、悩みは全然ないわけですよね。その詩っていうのは大体、この細かく見ていかないと、わからないんですけども、これなんかそういう、平和を祈る詩というですね、そういう特別な、まあ、タイトルを持った詩ではあるわけですね。はい、それではまずそこまでにしてください。